今日はヨハネの黙示録3章の20節からメッセージを語りたいと思っています。聖書が語っているキリスト教信仰とは何か、それを一言で言うと何だろうかということを考えたいと思います。キリスト教信仰とは何か、私たちはそれをさまざまなところで見聞きする機会があります。しかしちょっと難しい説明が世の中には多すぎるんじゃないかなというふうに思っています。聖書の語るキリスト教信仰というものは実はすごくシンプルなものです。それはキリスト教信仰とは神様との出会い、そしてその出会いの時から始まる神様との個人的な関係のことです。いろんな教えを学んで、それを頭にたくさん記憶させてですね、その通りに生きようと頑張ることがキリスト教だと考えている人がいます。これクリスチャンの中にも時々いらっしゃいますけれども、しかしキリスト教の本質というのはそうではなくて、神と私の出会い、そしてその出会いの時から始まる神様との個人的な関係、それがキリスト教信仰の本質です。今日の聖書箇所はそれがすごくよくわかる言葉になっています。もう一度お読みします。3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。この私というのは神様の視点から神様が言っているわけですね。見よ、私は戸の外に立って叩く。私たちの心の扉を神様がノックしているわけです。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。神様が私たちの心のドアをノックしておられる。そして誰であってもその戸を開けるなら、今日も生きておられる神様と出会って、神様と個人的な関係を持つことができます。アメリカにエクスプレスエンプロイメントというとても大きな人材派遣会社があります。このエクスプレスエンプロイメントの社長はロバート・ファンクと言います。ロバート・ファンクの家族は熱心なクリスチャンですかでした。ですからロバートは小さい時からいつも教会に通っていたそうです。彼は20年以上も教会に通っていたので、自分のことをそれだけでクリスチャンだというふうに思っていました。ある時ロバート・ファンクは友達と一緒に有名なビリー・グラハムという牧師の集会に行くことになります。ビリー・グラハムの集会は何万人という人が集まってくるために教会で行うことはできません。大概は野球のスタジアムで行います。何万人いる聴衆の一人としてロバート・ファンクはその集会に参加をします。自分はきっとほとんどの話はすでに知っているだろう、そう考えて彼はビリー・グラハム牧師の話を聞き始めます。ところがその牧師の語る言葉の一つ一つが今までに聞いたこともない、考えたこともない、そういう新鮮な響きを持って彼の心に響いてきたんです。そしてロバートは自分が今まで考えてきたキリスト教信仰というものはもしかしたら間違っていたんじゃないだろうかというふうに考え始めます。ビリー・グラハムはそのメッセージの中でこう言います。本当の信仰とは聖書をどれだけ知っているかとか、何年に教会に通っているかではなくて、今日も生きている神様と個人的な関係を持つことによって築かれるものです。あなたは神様とそういう関係を持っていますか。ロバート・ファンクはその時素直にこう思いました。神との個人的な関係、もしそれが本当の信仰だというならば、私はそれを確かに持っていない。牧師のメッセージが終わった後に、今日キリスト教信仰が何であるかを聞いて、神様と個人的な関係を私も持ちたいと思った人はどうぞ前に来てください、そういう招きがありました。そして何千人もの人たちがスタンドからフィールドに降りていきます。そしてロバート・ファンクもその一人に加わりました。その日の夜が ロバート・ファンクと神様との出会いの日になりました。彼の人生はその夜に変えられたのです。黙示録3章20節、もう一度読んでみましょう。ロバート・ファンクが、その彼の人生に起きたのはこういうことなんです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。子供が生まれるとき、その子供は親と出会い、その日から親子の関係ができていきます。私たちも全くそれと同じなんです。私たち一人一人の人間も、すべて神様によって作られたので、本来であれば親子が自然に関係を持つように、私たちも神と出会い、神と個人的な関係が育まれていくはずなんです。しかし、この神との個人的な関係を私たちの側で、私たち自身が拒んできたというのが聖書の教えです。神との関係を拒むことを聖書では罪と言います。人の持ち物を取ってしまうとか、嘘をつくとか、そういうことももちろん罪ですけれども、聖書ではそれを含みつつ、もっと大きな範囲で罪というふうに言います。ですから、あなたには罪があるというふうに聖書から言われたときにですね、私たちは怒る必要はないんですね。自分がことさら悪い人間であると言われたかのように怒りを覚える必要もありません。聖書では罪という言葉は神様との関係に関わる言葉です。罪という言葉の意味合いが少し違います。神様との関係を拒むことを聖書では罪と言います。そしてここに掲げられていますけれども、イエス・キリストの十字架の目的はその罪の解決にあります。イエス・キリストが十字架にかかってくださったことにより、その罪が解決されて、私たちは神様と個人的な関係を持つことができるんです。皆さんは太宰治という作家をご存知だと思います。太宰治さんは日本人の作家の中でも、あの頃のインテリというのは大概そうだったそうですけれども、その中でも最も聖書を読んでそれに精通していた人ということができると思います。太宰治さんの作品にはしばしば聖書の言葉が引用されています。それから聖書の中のエピソードを題材にした短編もたくさん彼は書いています。ある意味で太宰治さんはほとんどクリスチャンということができます。しかし、ほとんどクリスチャンとクリスチャンというのは近いようで全く違います。それどちらが良いということではなくて、まず違うんですね。太宰さんはほとんどクリスチャンでした。しかし彼はクリスチャンになるということを明確に拒み続けました。最後まで彼は自分の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくれたということを受け入れませんでした。それさえ受け入れれば神様と出会い、神様と個人的な関係を持つことができるんだという話を生涯断固拒否し続けたんですね。自分の罪が許されて神と共に生きていくなんてことがあってよいはずがない、そんな都合のいい話が、そんな虫のいい話があるわけがない。彼はそう考えたんです。そして救われない心を一生抱えたまま悲劇的な最後に向かっていきます。私は彼のことを思うたびに胸が痛みます。彼がもし謙虚になって一般の人に混じって礼拝の中で聖書を聞いたなら、私たちのように聖書を聞いたなら、私たちのようにイエス・キリストを信じるこの機会が与えられたなら、彼の人生の幕切れはもしかしたら避けられたかもしれないと思うからです。太宰さんがいかに聖書を愛読し、聖書に精通していようとも、神様との出会いと神様との個人的な関係を持たなければクリスチャンになることはできません。それは私たちも同じです。イエス・キリストを自分の救い主として 心の中に受け入れなければ、つまり戸の外に立って今私たちの心をノックしておられるイエス・キリストに向かって心を開くことをしなければ、私たちは彼と同じようにただ聖書の周りをぐるぐるぐるぐる回るだけの人になってしまいます。人生は出会いで決まります。そして今日のメッセージのタイトルにしましたが、神は遠くにおられません。神は私たちの心の扉を今日もノックしておられます。今日にでもあなたはイエス・キリストの十字架を自分のものとして受け入れるならば、罪許され、神様と出会い、神様と個人的な関係を持つことができます。今日にでも新しい人生を始めることができます。最後にロジャー・クロフォードという人を紹介して終わりにしましょう。ロジャー・クロフォードという人はですね、アメリカで人気のある作家で、たくさんの人を勇気づける本を書いています。彼は血視症と呼ばれる指の数が普通の人とは異なる障害を持って生まれました。左手の指が2本、右手が1本、両手で合計3本しか指がありません。そして片方の足がなくて義足をつけています。その障害の内容を聞いたことからすぐわかると思いますけれども、彼の人生は順風満帆ではありませんでした。しかし彼は大学生の時にある人と出会います。ロジャー・クロフォードは興奮しました。そのある人とはロジャーと同じ血視症の障害を持って生まれてきた 方だからです。ロジャーは自分と同じ境遇の人に初めて会った、そして年上の良き相談相手に巡り会えたんだ、やっと出会えたんだと感激します。しかししばらくするうちにそれが間違いであったことに気がつきます。この人はですね、人生のすべての失望と失敗を自分の体のせいにする人であったからです。ロジャーが言った言葉ですけれども、いつも被害者意識でその人は過ごしていました。自分の仕事がない、仕事が与えられない理由も、自分が遅刻したからではなくて、自分の態度が悪いからではなくて、障害者を差別しているからだ、そういうふうにいつも被害者意識で生きている人でした。ロジャーは失望しました。同じような境遇に生まれたとしても、人は違う人生を歩んでいくことができます。ロジャーはそこで選択に迫られました。ずっとこの人と同じように自分を憐れんで過ごしていくのか、それとも自分は与えられた人生に立ち向かっていくのか。ロジャー・クロフォードは自分の人生に立ち向かっていきます。そしてアメリカで初めての重度の障害を持ったままのテニスのプロフェッショナルプレイヤーになるんです。パラリンピックではありません。他の健常者と一緒に彼はテニスで戦いました。指が3本しかないままで、そして片足が義足のままで彼は勝ち続け、ついにプロフェッショナルの座を勝ち取ります。それは全米中にものすごい衝撃を与えました。皆さんの中にテニスをする方がいらっしゃるかと思いますけれども、ロジャー・クロフォードに勝てる腕前、それほどの腕前の人というのは失礼に当たらないと思いますけれども、多分いらっしゃらないと思うんです。プロというこの座を勝ち取ったほどの腕前に彼はなりました。彼が4年前にロサンゼルスの日本人コミュニティに来て講演をしてくれましたけれども、その笑顔は爽やかで、そして一言一言が重く力強く、本人を目の前にした衝撃はすごかったと参加者は語っています。人生にはいろんな出会いがあります。ロジャーには素晴らしい両親との出会い、神との出会いがありました。彼の両親は多くの医者からロジャーは一生歩けない、そしてロジャーは普通の生活はできないだろうと言われ続けました。しかし彼の両親はそれを一切信じなかった。そして神から愛されているんだということをロジャーに示し続けました。そして彼を励まし続けました。ロジャーにはブライアンという弟がいますが、幼い頃に彼は母親にこう尋ねています。 弟が生まれてきた時どう思ったの？母親は言います。あなたはたった2000グラムで生まれてきたから心配したのよ。でもブライアンは指が5本ずつもあって、足が2つもあって、おまけに体重が4600グラムもあったから、あら大変、神様へのお祈りが効きすぎちゃったわ、そう思ったのよ。もう一度ロジャーは違うことを聞きます。またもう一度僕みたいな子供が生まれてきたらどうするつもりだったの？母親は笑顔でこう答えます。あなたがあまりに可愛かったから、もう一人そういう子が生まれてきて欲しかったのよ。人生は出会いで決まります。そして神はあなたから遠くにおられません。神様はあなたを作り、あなたを愛しています。今朝神様はあなたの心の扉をノックしておられます。イエス・キリストの十字架を信じましょう。そしてウィングスのお二人のように、ビリー・グラハム牧師のメッセージを聞いたロバート・ファンクのように、あるいはテニス選手のロジャー・クロフォードのように、新しい人生を始めましょう。神様はあなたがたった一度の人生を素晴らしいものにすることを望んでおられます。またクリスチャンである方にもお勧めをいたします。あなたが神様を信じたのは過去のことでしょうか？もう色褪せているでしょうか？それとも今朝もあの日あの時と同じ感動を持って神様との生き生きとした関係を持っているでしょうか？今朝神様はあなたが心を開くのを待っています。ためらわずに神様のところに戻っていきましょう。お祈りします。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。愛する天の神様、今朝の礼拝を、今朝の素晴らしい賛美を心から感謝をいたします。あなたは私たちを理由があって摂理のもとにこのところに導いてくださいました。あなたがどうしても語りたいことがある、どうしてもあなたに教えたいことがある、そう願ってくださって私たちをこのところに集めてくださいました。ありがとうございます。神様が私の心の戸の外に立って叩いておられること、ノックしておられること、そして神様、あなたはジェントルマンですから、私の心の扉を無理やり開けるのではなく、私から開けるのを待っておられることを感謝をします。今私の心をあなたに向かって開きます。あなたが私と出会ってください。あなたが私の体と心と人生に入ってきてください。あなたと共に歩む人生を与えてください。感謝をします。私を内側から新しく作り変えてください。あなたの素晴らしいご計画が私の人生に実現することができるようにあなたが導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。